岩手医科大学命から、先週に引き続きまして、今週のテーマは心筋炎と心筋症について。お話は臨床検査医学講座講師の熊谷明子先生です。ドクターニッシーと一緒にお話を伺っていきます。皆さんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
年寄り世代の中で、はい、それが心筋炎なのか心筋症か心筋梗塞か不全か、うん、とにかく心臓の何かで、ね、はい、胸が苦しくて、はい、気づくとこうお話聞いてると自分で急心買って飲んでるとか、
はいはい、
なんか命の母みたいなやつあれを飲んで過ごしてるのよみたいな、こう年配者って多いんですけど、
はい、
大丈夫なんですか？なんかで、そうすると落ち着くのみたいな感じで、
まあ、落ち着く
80代70代
まあ なんとも言えないんですけれども、心筋炎と、心筋症と、心筋梗塞ですか、それはもう病院に来ていただければ確実にもう
分かるの、
まあ、どれでもないっていうのはあるかもしれませんけ ど、そこで迷うということはないんですけれども、ただそのやっぱり症状だけとかですと、何だよって言って差し上げることはちょっと難しいかな、
ちゃんと検査っていうことですよね、
思いますかね。
なるほど。
確かにでもそういうので良くなったっていう方もいらっしゃいますよね。多分大丈夫なんだと思う。だから、ね、
このテーマ、ちょうど心筋炎と心筋症について並んでいたんですが、綺麗に心筋炎で終わってましたので、今週は心筋症について、
そうですね、その違いっていうかね、
はい、というところから伺いたいと思います。心筋炎と心筋症、とても言葉としては近いんですが、どういったものなのかということで、別物とおっしゃってましたよね、先週の予告で。
はい、心筋症ですね、まあ、これもやはりポンプですね、心臓の働きはポンプなんですけれども、こちらがですね、まあ、原因が特定できるもの、特定できないものがあるんですけれども、まあ、このポンプが障害されて、ポンプの力を発揮できない状態の中で、原因が特定できるものと特定できないものというふうに分けております。で、原因が特定できないものはですね、特発性心筋症といいまして、こちら残念ながら原因は特定できない状態なんですけれども、はい、特定できるものの中にはたくさんあるんですけれども、例えば皆さんよくご存知の高血圧ですね、高血圧でも治療がされていない状態が長期間続きますと、ポンプが障害されてしまいます。もう心筋症と、二次性心筋症といって、高血圧を原因とした心筋症、あとはその他にもたくさんあるんですけども、頻度が高いものとしては弁膜症ですね、心臓の弁の障害であったり、あと下心臓の血管ですね、心臓を栄養する気化冠動脈といいますけども、その病気でもなりますので、まあ、原因が特定できるものは原因をの治療をしていくということになるんですけども、残念ながら、特発性心筋症と呼ばれるですね、心筋そのものの変化ですね、ですのでこちらに関しては、まあ、多くは遺伝子異常であったりですね、まあ、そういったものもあるんですけれども、こちらは原因を特定できない場合も多いですので、進行を抑えたりとか症状を抑えたりとか、そういった治療をしていくという流れになっています。
なるほど。先週は心筋炎という炎症によって心臓の機能、ポンプの機能が障害されるというものでしたね。その原因としてはウイルスが多いとかって、まあ、細菌感染もあればという、まあ、その炎症を引き起こす、いわゆると炎症性の病気っていうことじゃなくて、今回のは心臓の筋肉のその機能そのものが何らかのその他のもともとある持病の影響で落ちてきてしまうというもので、炎症とはまたちょっと線引きをするというものなんですか？
そうですね、はい、うん、
なるほど。それが高血圧だったり弁膜症だったりというようなものや、全く原因不明の筋肉そのものが機能が落ちていってしまうという、ね、心臓のね、はい、というふうなものがあると、それを心筋症というと。
この心筋症になりやすい年齢とか男女比とかはどうですか？
一般的にはやはり高齢の方になった方が増えますけれども、ただ特発性の心筋症に関しては小児期から、
はい、子供の頃から、ね、
ございますね、はい。
症状はどうなんでしょうか？
症状はですね、ポンプの障害になってきますので、やっぱり一番多いのはですね、息切れと、ここも同じになってまいりますね。
先週の心筋炎と同じような、
はい、共通というふうな症状を訴える方は少ないかなと 思います。多くがやはり息切れや、疲労感ですね、なんか疲れるっていうふうにおっしゃる方もいらっしゃいますし、中にはあと無症状の方も実はいらっしゃるんですね。
無症状はなかなか分かんないですね。
検診なんかでレントゲンであったり心電図であったり、そういったものが引っかかってきたりですね、あとはかかりつけの先生に雑音があるよっていう中で見つかってくる場合もあります。
これは放置しておくとどんどん進行していくものなんですか？
そうですね、特発性の方は原因がわからないんですけれども、ただやはり徐々に治療を介入しないと症状はどんどんひどくなっていきますし、心臓の心筋のダメージも大きくなってまいりますので進行しますし、二次性の場合は原因に介入できませんので、やはり症状も悪化していきますし状態も悪くなっていくことが多いと思います。
夜に症状が現れやすいっていうことですけど、その夜の症状というのは何か苦しさを感じるんですか？
そうですね、はい、夜は心不全の症状になるかなと思いますけれども、寝ているとき横になるとですね、水が肺に溜まったりですね、ポンプがうまく回ってないと十分に出ていきませんので、肺が水浸しになったような状態に近くなると横になって眠ることができなくなります。
まさに丘にいながら溺れた状態になってくるんですね。水が溜まって肺に溜まってきて、横になってるとその溜まった水がまんべんなく広がるから苦しくなってくるんです。
じゃあ例えば椅子に座って、ね、
座ってる方が楽だな、
座ってる方が楽だって、ねえー、よくそういうのは聞きますね。あとあれですね、心筋症にも特発性心筋症って言って原因不明って言いましたけど、はいはい、タイプもありましたよね。
はい、
肥大型とか拡張型とか、
そうですね、拡張型とかですね、
その辺もちょっと詳しく教えていただけますか？
は
い、
特発性心筋症に関しては、拡張型といいまして、これは画像検査で分かってくるんですけれども、その記載の通り心臓のサイズがですね、大きくなってまいります。拡張型の場合はですね、心臓の心筋が薄くなって内腔って心臓のこう血液が入るところなんです、そこがぐーっと大きくなってくるような広がり方をしますし、肥大型と言われるものは今度は心臓の筋肉のですね、厚みが非常に増してくるんですね。
マッチョになるん
です、はい、そうです、まさしくその通りです。はい、普通のマッチョはいいんですけど、心筋のちょっとやっぱり肥大は非常にまずくてですね、だいたい通常心筋の厚み10ミリぐらいなんですけども、20ミリだとか、あとはこう全体に厚全体に厚くなるものもあれば部分的に厚くなるようなものもあったりして、画像検査で多くは評価されますけれども、携帯で拡張型だって肥大型だって、あとはこう心臓の開き具合によって拘束型といって十分にスッと開けないタイプですね。そういったタイプのものもありますし、あとは今ずっとお話ししてきたお話は心臓の左側ですね、左心室側というお話が多いんですけども、右の心臓の心筋がダメージを受ける、ちょっと長くなりますけども、不整脈原性右室心筋症というタイプの心筋症も知られています。
いろんなタイプがあるんですね。そのなんとなくその、ね、心臓がマッチョになればそれだけこう押し出す力も強くなるから元気なんじゃないかと思うけど、心臓そのものの中に血液が溜め込むスペースが少なくなっちゃうんです ね、
そうですね、
壁が厚くなって、
はい、厚くなった場合はまさしくそうなんですね。
だから結局機能としては不十分なものになっちゃうということなんですね。
この拡張型とか肥大型っていうのは、この例えば見た目にこう太ったからとかそういうことはもう全然関係なく心臓だけが起こるんですか？
なんか今こっち見ました
今見ないように、
見ないようにした。そうですか、
細い方は
目に入りました。これラジオですからね、
ラジオですから僕
が痩せてることになってますから
もう本当に見た目は全く関係あります。
今ちらっと見
ました今確実に見ましたね、今ね
先生がね、関係ない
ですね。はい、外からその心臓のサイズの推定することは全くできませんので、スリムでシュッとして出てる方でもこういった病気をされてる方当然おりますし、
でも心不全になると今度体がむくんだりとかもするから、 そうですね、そのむくみでなんかちょっと気づかれるようなこともあるかもしれない。
急激な体重が増えてるっていうのは
あれって
つ心不全の
むくみなんです。かよこさん、僕むくみですから。
細いじゃないですか。
そうそう、だから今むくんでるんです、だいぶ。どうぞ
さあ、じゃあどうやって診断するんでしょうか。先ほどから画像とか出てますけど、はいはいはい、まあ、そもそも病院受診するというのはかかりつけの例えば内科のお医者さんとか、はい、そういうところからが多いですか、健康診断の方が多いですか。
それは様々ですけれども、意外と無症状で検診で心電図だけ引っかかったんですけどって言って受診されて実は心筋症だったという方もいらっしゃいますので、まあ、かかりつけの先生からもちろん紹介いただくこともありますし、検診で受診されて心筋症だったっていうふうに分かる場合もございます。診断に関しては、まあ、循環器の基本的検査ですけど、レントゲン、心電図、心臓超音波ということで概ねすくい上げはできますね。でレントゲンだと心臓が大きくなりますし、心電図もさっき肥大型というふうなタイプのものをお話しましたけども、肥大型になると心電図異常が出てきやすくなりますし、あと物質のですね、心筋症は不整脈から見つかったりすることが多いので、まあ、そこをきっかけに入ってくる場合もあります。あと心臓超音波も非常に診断には有用で、心筋の厚みはまずこの検査でほぼ分かります。心筋が薄いとか厚いとか、中のサイズですね、血液が入る部分のところであったり動きですね、これでおおむね心筋症らしいなというあたりをつけることができます。
心臓の筋肉の一部分をつまんでくるっていうのも、
そうですね、
タイプを見分けるには便利なんですか。は
い、先に申し上げた検査3つの中でこれはどうも心筋症らしいなとなりますと、今度やはり入院ですね、入院をしていただいてカテーテル検査という検査で心臓の筋肉をつまんできて顕微鏡で見て組織を見るという流れになりますし、あとはMRI であったりシンチグラフィーというですね、特殊な画像検査も心筋の状態を知ることができますので、まあ、超音波でわからない心筋の状態の情報をこういった検査で見ることができます。
なるほどね。
治療方法というのは、うん、そうなりますとその診断がついてからタイプも見分けてから始まるわけですよね。
そうです。
どういう方法があるんでしょうか。
まずは拡張型心筋症の方からお話をしたいと思いますけども、まあ、これ筋肉の変性で、まあ、筋肉を取り替えたりすることはもちろんできませんので、多くはその心不全症状をですね改善するような薬、あとはその拡張に伴って心臓の状態がこう悪く変化していくんですけども、そういったものを抑えていくようなお薬の治療が主体となってきます。今非常にこのお薬の進歩が著しいところがありまして、薬による心不全の悪化っていうのを防ぐことだいぶできるようになってきています。
コントロールしやすくなってきたんですね。
そうですね、はい、やはり1回入院をされるとまた次入院して来られるっていう悪循環を防ぐことが大事ですので、うん、お薬でしっかりコントロールするっていうことが求められているところになるかな。
全てその心臓の動きを、まあ、サポートしてくれる、
そうですね、
まあ、いい方向にサポートしてくれるようなための薬の種類と、はい、あとはその溜まった水とかを少し引っ張ってくれるような、はいはい、心不全 その治療も兼ねたような薬と、はい、いうことなんですよね。
そうですね。
水っていうのはごめんなさい素朴な疑問、はい、出せるものなんですか。
尿として、はい、排泄されますね。本来であれば心臓が十分に駆出されれば腎臓で十分に血流が回ってお仕事してるんですけれども、障害されるとそこは十分じゃないんですね。
おしっこを作るだけ その血の量が腎臓に届けられないので、どんどんどんどん溜まっていっちゃうんです水がね、
うん、それを助けてくれるお薬も、そう、
利尿剤を使って強制的にまあちょっと外に出すと。
イメージとしては次々とというか、はい、やはりなんでしょう、いいお薬製薬メーカー含めて開発されているということは、それだけ患者さんも多いということなんですか。
まあ、特発性心筋症の数自体が増えているわけではなくて、やはり二次性心筋症も含めて最終的に心不全になる病気っていうのがやっぱり多いということもありますし、あとはご高齢の方も非常に増えていらっしゃいますので、ご高齢になればなるほど、まあ、最初に申し上げました高血圧だったり糖尿病だったり、そういった生活習慣病と呼ばれる病気が増えてまいりますので、まあ、それをベースにして心不全になっていくっていう方がいらっしゃいますの で、
いろんな薬が開発されてたんですね。今拡張型心筋症って要は心臓の壁が薄くなるようなそういうタイプの心筋症の話をいろいろと詳しく教えていただいたんですけど、逆にそのさっき言ったマッチョになる方の 肥大型心筋症というのは、はい、どういった治療が行われるんですか。
は
い、
こちらもまず初めはですね、お薬を使った治療になります。ベータ遮断薬っていうお薬を使うことが多いんですけれども、これは心臓がこうギューッと過剰にですね、どちらかというとマッチョな心臓は過剰に収縮をしてしまいますので、これを少し抑制するような効果がありますので、ベータ遮断薬というお薬を使うことが多いんですけれども、こういった薬で十分な効果が得られない場合は、薬以外の治療法もございまして、一番シンプルな方法は外科的な、その熱くなった心臓の筋肉を切り取るというふうな手術もございます。であとはこの肥大型心筋症、一部だけこう厚みが増すのがありますよという話もしたんですけど、その心筋症はですね、心臓の隣というか左心室についている僧帽弁という弁の異常も一緒に引き起こしてくることが多いんですけども、こちらの治療も外科の先生に一緒に心筋と弁の治療をしてもらったりすることもあります。あとは外科、ご高齢なんかちょっと外科手術が厳しいなっていう方の場合は、心臓の心筋の厚い部分を栄養するですね、冠動脈、心臓を栄養する血管の一部をですね、アルコールというかですね、エタノールで焼灼して心筋の一部を薄くしてくる、人工的に心筋梗塞を
兵糧攻めに合わせるん
ですね。そうですね、そういう感じで、
痩せさせていく
わけだ。はい、厚みの出た部分を少し小さくするというカテーテル治療もあります。あとはさっき拡張型心筋症でもちょっと伝え忘れたんですけども、収縮がすごく悪くなってこうずれて収縮をしたりする状態も出てくるんですね。拡張型心筋症っていうのは全体が一緒に収縮するのではなくて、内側が先に収縮し外が遅れる、こうずれた収縮っていうのをすることもありますので、そういったのがひどい場合には収縮を整えるというか、一緒に同期させて動かせるペースメーカーのような機械ですね。
右と左の心臓のリズムがおかしくなっちゃうから、はい、それを合わせるためのペースメーカーを入れるということなんですね。はい、
一緒にこう綺麗に収縮できるような機械を入れたりですね、あとは重症の不整脈がこの心筋症に起きてきた場合は、除細動ですね、電気ショックの小さいタイプのものですね、中小の脈を止めるというふうな機械を得たりするようなデバイス治療と呼ばれるんですけども、こういった機械を患者さんの症状によっては検討する場合もあります。非常に多岐ですね、治療が。
本当にね、でもすごい治療は進歩してますね。
本当ですね、いろいろとお話を伺ってきましたけれども、この2週にわたって心筋炎と心筋症伺ってきましたけど、熊谷先生、最後にこうメッセージをいただけませんか。
はい、心筋炎心筋症ともですね、なかなか症状だけでは気づきにくい隠れた重症の疾患であるというふうに診療して思っておりますので、検診やかかりつけの先生に何か言われたときはあまりためらわず受診していただいて、相談をしていただければ適切な診断が得られて治療につながることも多いかと思いますので、気になったときは循環器内科にご相談していただければと思います。
はい、